お願いいたします。
おはようございます。はじめにお祈りいたします。父なる神様、今朝も憐れみによって私たちをこの礼拝堂に集うことをお許しくださりありがとうございます。すぐる一週間も主の守りの御手の中に過ごさせていただきまして感謝をいたします。足りなかったところ、またふさわしくなかったところ、神様がどうぞお許しくださり、また気づかずに犯した罪もありましたら主がお許しくださり、どうか今主の御前に妨げられることなく出ることができますようにどうぞお助けください。今私たちは主の御顔を拝したくここにおります。どうぞご自身がご自身を表してくださり、私たちが本当に恐れを持って主の御顔を拝することができますようにお助けください。ここに集われたお一人お一人を感謝をいたします。神様が霊の祝福をもって今豊かに臨んでくださいますようにお願いをいたします。またこの小さき者がここに立たされておりますけれども、どうぞ御手のうちに隠して、主がご自身がご自身の御心をお語りくださいますように心よりお祈りをいたします。これからのひとときを御手にお委ねし、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は名前さえ記されていない一人の女性を取り上げてみたいと思います。聖書にはここだけにしか出てこない人物ですし、やもめとか彼女としか呼ばれていませんので、彼女の住んでいた町の名前からサレファテのやもめと呼ばせていただきます。サレファテというのは地中海に面する港町で、イスラエルからすれば異邦の地でした。この無名のサレファテのヤモメはどのような背景で聖書に記されることになったのでしょうか。時は悪名高きアハブがイスラエルの王であった時代です。アハブ王はサレファテにほど近いシドンの王女イゼベルを妻にめとり、偶像バールを拝むようになって主の怒りを引き起こします。そのアハブに対しエリアは17章の一節にあるように、私の仕えているイスラエルの神主は生きておられる、私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうと宣言するわけです。ここで皮肉なのは、カナンの宗教においてバールは嵐の神であり、雨を降らせて地に豊穣をもたらす神だったのです。雨と梅雨を支配する神として信じられていたこのバールの神に対し、私の言葉によらなければここ 2,3 年の間は梅雨も雨も降らないであろうとエリアは言うのです。イスラエルの神の名にかけてこのバールの神に真っ向からの挑戦をしたのでした。この後エリアは神の言葉に従いケリテ川のほとりに身を隠します。そこでエリアはカラスに養われることになります。カラスという鳥は人の食べ物を奪うことはあっても、反対にわざわざパンと肉を落としていくなどということは まず聞いたことはありません。しかも朝に夕にです。主は、私はカラスにそこであなたを養うように命じたと言われましたが、神様も面白いことをなさるなと思います。しかししばらくすると、 主からその川の水を飲めと言われていたケリテ川も続く干ばつによって枯れてしまいます。そこで今日の主人公となるサレファテのヤモメが登場するわけです。主は9節、さあシドンのサレファテに行き、そこに住め。見よ、私はそこの一人のヤモメに命じてあなたを養うようにしていると言われました。エリアの立場に立って考えると、カラスに養われるのもありえないことでしたが、異邦人のしかもヤモメに養われるというのも、これもまた同じくらいありえないことでした。みなしごとヤモメというのは、当時は貧しい者の代名詞でした。しかも雨が降らないため作物が取れず、誰もが食べ物に困窮するこの時です。普通の人でも困っているのでしたから、まして養う人のいないヤモメという立場では、自分の身一つ生き延びるのも難しい状況だったことでしょう。しかもこのサレファテの町は、王妃イゼベルの父の支配する地で、バールの神が崇められている、いわば敵地です。エリアにとってはカラスに続いて、まさかと思うような意外な神の指示だったに違いありません。神の言葉に従う預言者というのも大変なことだなと思います。しかしさすがエリアです。エリアは主の言葉の通りにサレファテに行きます。その町の門に着くと、ちょうどそこに焚き木を拾い集めている一人のヤモメがいました。当時はヤモメというのは、その身なりですぐそれと分かったのでしょう。エリアは遠慮がちに声をかけます。水差しにほんの少しの水を持ってきて、私に飲ませてください。水がいくらでもある潤った時であれば、見知らぬ人のこの願いに応えるのもさして難しいことではなかったでしょう。けれどもこの時は、長い間雨が降らず、川の水も枯れてしまうほどの干ばつの中です。たとえほんの少しの水であっても、その要求に応じるのには非常なためらいがあったに違いありません。それでもこのヤモメは水を取りに行こうとします。なんと親切な女性かと思います。もしかしたら親切というだけでなく、エリアの服装からイスラエルの神の預言者であると察したのかもしれないと思います。彼女は異邦人でしたが、隣国イスラエルの神についてよく知っており、その神に対してある程度の畏敬の念を持っていたのではないでしょうか。それは後の彼女の、あなたの神主は生きておられますという言葉からも感じられます。親切に水を取りに行こうとしたヤモメに、エリアはなんとさらに一口のパンも持ってきてくださいと頼みます。想像するに、この干ばつの中で貧しいヤモメに水ばかりか、こんな厚かましいお願いをするのは、 エリアもかなり勇気がいったのではないかと思います。エリアのこのぶしつけな頼みに、ヤモメはただ断るのではなく、誠実に事情を話し始めます。12節、あなたの神主は生きておられます。私は焼いたパンを持っておりません。ただ亀の中に一握りの粉と壺にほんの少しの油があるだけです。ご覧の通り、二三本の薪を集め帰って行って、私と私の息子のためにそれを調理し、それを食べて死のうとしているのです。これは非常に深刻な言葉です。彼女も小さい息子も餓死寸前だったのです。作物の取れない干ばつの中で、大切に少しずつ使ってきた亀の粉も最後にほんの一握りを残すのみとなってしまいました。それを食べたら、あとは何一つ食べ物は残されていませんでした。死を待つのみでした。ヤモメはおそらくこんなギリギリの実情を話せば、当然人は諦めてくれるはずだと考えたことでしょう。ところが、エリアは引き下がりませんでした。エリアは彼女にこう言うのです。13節、恐れてはいけません。言ってあなたが言ったようにしなさい。しかしまず私のためにそれで小さなパン菓子を作り、私のところに持ってきなさい。それから後にあなたとあなたの子供のために作りなさい。イスラエルの神主がこう仰せられるからです。主が地の上に雨を降らせる日まではその亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。普通人情的にはこのような飢えて死を覚悟せざるを得ないヤモメに、彼女にとって最後の一握りの粉で、まず私のためにパンを焼いて持ってきなさいなどとはとても言えたものではないと思います。エリア自身がこれは自分のためだけでなく、このヤモメのためにも神が奇跡をもって養ってくださるのだと信じていなければ決して言えないことだったでしょう。ヤモメは思いもよらないこの言葉にしばらく立ち尽くしてしまったのではないかと思います。異邦人の彼女にとってこれはまさに信仰のチャレンジでした。想像してみていただきたいと思います。彼女は頼りにしていた夫を亡くし、残された一人息子を必死になって養ってきたでしょう。自分のことはともかく、お腹を空かせた幼い息子のためにも、これが最後の一握りの食料なのです。我が子に食べさせないで他の人に与えてしまって、それで亡くなってしまったら、本当に終わりです。お腹が空いたと泣く子供に食べ物を与えられないのは、母親にとって死ぬほど辛いことだったでしょう。その大切な最後の一握りの粉なのです。とっさにとんでもないと思ったでしょう。無理だと言いたかったでしょう。この預言者に持ってきた後で自分と子供のために作りなさいと言いますが、もし彼に与えてしまったら、自分と子供のための粉などどこにもないはずです。でも預言者は不思議なことを言いました。 主が地の上に雨を降らせる日までは、その亀の粉は尽きず、その壺の油はなくならない。このヤモメは今二者択一を迫られています。一つは、とてもできませんと断って自分と息子が食べるか、もう一つは主の言葉を信じてエリアに最後の食料を差し出すか、どちらかです。人は飢えた状態にあるとき、食べ物に対して一段と強い執着を覚えるものです。差し出すのは決して優しいことではなかったでしょう。もし私たちがこのヤモメの立場にあったら、果たしてどちらを選ぶでしょうか。15節にはこう記されています。彼女は言ってエリアの言葉の通りにした。簡単に一行で記されていますが、これはとてつもない覚悟のいる行為だったと思います。彼女はどうしてエリアの言葉の通りにしたのでしょうか。彼女は主の言葉にかけたのです。恐れてはいけませんと確信を持って語る預言者の姿の背後に、もしかしたら本物の神を感じたのかもしれません。もちろん彼女は異邦人ですから、これまでイスラエルの神を信じるものではなかったはずです。でもこの時、この主の言葉に命をかけてみようと思ったのです。ここで考えてみます。もしこの女性がしばらくは食べていけるだけのものを持っていたとしたら、この主の言葉を信じてみようという気にならなかったかもしれません。自分で何とかしなければと、逆に今あるものを必死に守ろうとしたかもしれないと思います。しかしこのヤモメの女性は一握りの粉しか持っていませんでした。たとえそれを食べたとしても、早晩死ぬだけです。切羽詰まった自分の欠乏を自覚していたからこそ、信仰に飛び込めたのかもしれません。神の言葉に頼らなければ生きていけないという状況に追い込まれることは、信仰へと押し出される恵みのチャンスなのかもしれません。主の言葉を信じて自分の持てる最後の食料を差し出したヤモメはどうなったでしょうか。一握りの粉とほんの少しの油をエリアのために使ってしまったはずなのに、彼女が見るとなんと亀の底には粉が、壺には油が残っているのです。彼女はそれで自分と息子のためにパンを焼くことができました。彼女と彼および彼女の家族も長い間それを食べたと記されています。一回限りではなく、日ごとにこの奇跡は繰り返されたのです。16節、エリアを通して言われた主の言葉の通り、亀の粉は尽きず、壺の油はなくならなかった。神は約束通りの奇跡をこのヤモメに見せてくださいました。 さて、これらのことがあって後のことです。この信仰のテストにパスしたサレファテのヤモメに恐ろしいことが起こります。最愛の息子の死です。食べ物がなくて今にも死ぬところだった親子がエリアの言葉を信じて命を助けられたのに、ここに来て息子が病気になり息を引き取ってしまうとは何ということでしょう。なぜ神はそんなことを許されるのでしょうか。彼女は理解できませんでした。エリアに叫びます。18節、神の人よ、あなたは一体私にどうしようとなさるのですか。あなたは私の罪を思い知らせ、私の息子を死なせるために来られたのですか。息子を死なせるために来たのですかとは非常に激しい言葉ですが、一人息子が死んだヤモメの気持ちを思うとパニックになるのも当たり前でしょう。彼女はエリアが滞在するようになってから自分の罪を思い知らされていったようです。神の清さに照らされるとき、私たちは自分の罪深さを知らされることになります。今まで平気でしていたことが神の前に問われるようになるのです。ヤモメは自分の罪に苦しむようになっていたのでしょうか。息子の死は自分の罪の罰かもしれないと感じたようです。彼女はこの激しい試みの中でもう一度大きな信仰のテストを通されるのです。彼女は最初の信仰のテストで主の言葉を信じ、亀の粉は尽きず壺の油はなくならないという奇跡を見ることができました。日ごとに神の奇跡を味わいながら、エリアの神こそ本物の神だと信仰を深められていたでしょう。しかし神は彼女の信仰をさらに次の段階へ引き上げようとされたようです。彼女の叫びを聞いたエリアは息子を受け取り、自分の信頼の上に横たえ、三度その子の上に身を伏せて、主よ、どうかこの子の命をこの子のうちに返してくださいと必死に祈ります。22節、主はエリアの願いを聞かれたので、子供の命はその子のうちに帰り、その子は生き返ったと記されています。驚くべき奇跡です。これは聖書に記されている最初のよみがえりの奇跡です。ご覧、あなたの息子は生きているとエリアから愛する息子を渡された彼女の驚きと歓喜はどんなだったでしょうか。夫を亡くした上、さらに息子まで死んでしまうという深い苦しみを通し、彼女の信仰の真実性はさらにテストされたのです。試練の中で取り乱しつつ、彼女は自分の信仰を問われたはずです。奇跡によって食べ物を与え命を守ってくださった神が今命を取り去るとはどういうことなのか、彼女には全く分かりませんでした。それでもこのイスラエルの神を信ずるのか。信仰とは何かを試されたに違いありません。彼女の最後の告白には神の言葉に対する確かな信仰が現れています。24節、今私は あなたが神の人であり、あなたの口にある主の言葉が真実であることを知りました。第二のテストは非常に厳しいものでしたが、彼女はそれを通して霊的に取り扱われ、本物の揺るぎない信仰へと導かれていったのです。私たちも信仰のテストを通されることがあります。このサレファテのヤモメのように、自分の考えに従うか神の言葉に従うか選ばなければならない時があります。もしかしたら神の言葉に従うのには大きな犠牲が伴うかもしれません。しかし私たちは覚えておきたいと思います。神の言葉を信じ、それに全存在をかける者は、その大きな犠牲をはるかに超えた奇跡の祝福を必ず経験するということです。私たちの神は、犠牲だけを要求されるようなお方ではありません。神に信頼し、より頼む者に、想像を超えた恵みを与えてくださる、優しいお方です。時に、神は私たちを激しく試みられます。しかしそれは、私たちをさらに深い神との交わりの喜びの中に招き入れようとの神の愛の御手なのです。その神のテストの中で、ある者は神の言葉に従うことをやめてしまいます。しかしある者はその試みのただ中で神の御言葉にかける覚悟をします。この後者の者だけが信じられないほどの神の奇跡の恵みを味わうことになるのです。サレファテのヤモメは名も知れぬ異邦人の貧しい一女性でした。主の言葉を信じなければそれまでだったことでしょう。しかし彼女は主の言葉を信じるというチャレンジを受け入れ、大きな奇跡の恵みを経験するものとなりました。私たちはどうでしょうか。神の言葉に文字通り従うことなど無理だと考えてはいないでしょうか。それでは世の中やっていけませんと言ってはいないでしょうか。もしそうであるなら、残念ながら神の奇跡を見ることはないでしょう。しかし、神の言葉を信じ、そこに全てをかけて生きる決意をするなら、神はどれほど幸いな将来を開いてくださることでしょうか。信仰によって、その恵みを豊かに経験させていただきたいと願います。お祈りいたします。神様、サレファテのヤモメの姿を通し考えさせられます。神の言葉は時にとてもできませんと言いたくなるような、また信じられないような、そのような言葉として私たちに響くことがあります。けれども主は生きておられます。どうか私たちに主の言葉をその通りに信じ、その通りに行う信仰を与えてください。もし私たちが とてもできませんと自分の考えに従って生きようとするなら、私たちは想像する通りの歩みをすることになるでしょう。しかし神の恵みに預かることはできません。神様、私たちを助けてください。私たちに提示されている神の言葉をどうかその通りに信じ、その通りに従い、そうして神様の信じられないほどの奇跡を見させていただくものとならせてください。全能の主が私たちのために最善と用意しておられる、その道を私たちに歩ませてください。私たちが考える第二第三の道ではなく、主が備えていてくださる第一の道を選び取る信仰を、そしてその祝福を得る恵みを私たちに与えてください。この泉の教会を神様どうぞ祝福してくださり、私たちの教会が本当に主が最も願っておられる道をたどることができるように、私たちが主が願っておられることを敏感に悟り、主が願っておられる通りに選び取り、生きていくものとなることができるように、そうして主のご栄光を拝し、主の奇跡を見させていただくものとなることができるように、どうぞお導きください。私たちが最善と考える道ではなく、主が最善と用意していておられるさらに高い道を私たちに歩ませてください。御言葉を感謝いたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。